4月8日のシリコンバレーのベンチャーベア、今日もサクッと始めます。ちかさん、今日のお題は何でしょうか？
今日はですね、アプライド VR ですね、はい、という会社を紹介したいと思います。でこの会社はですね、南カリフォルニアで2015年に創業して、これまでに35ミリオン、約35億円を調達したという会社で、そのうちのほとんどになる29ミリオン、29億円がこの3月に調達されました。でですね、ちょっと面白いのは、その3月の資金調達の投資家にシーダーズ西内病院が入ってるんですね、
は
い、でこれは南カリフォルニアの、まあ、ロサンゼルスのビバリーヒルズとかハリウッドとか、あちらに近いところにある大病院 で、
ね、芸能人が入院すると必ず出てくる名前ですね。
そうですね、なんかこう華やかな感じがしますよね、シーダース社内に入院してるっていうと、
はい、そうそう、セレブですね。
セレブな感じのハリウッドにある大病院なんですけれども、はい、そこがですね、シーダーズ社内アクサラレーターっていうのを持っていてですね、
そこから
出資を受けていると。で、何を作ってるかというとですね、デジタルセラピーを作っています。それは何かっていうと、うん、VR のヘッドセットをつけて VR 空間に行ってですね、いろんなことをすることで、はい、痛みがコントロールできるというものです。で、中身はですね、例えばこう痛みであまり動けないような人が、海の中でイルカと戯れたりとか、空を飛んで、渓谷のすごい綺麗な景色の上を飛んでいくとかですね、まあ、そういうこう、うん、今いる状況を忘れてしまうようなイマーシブな世界に入っていって、痛みのことをうっかり忘れるみたいなのとかですね、瞑想とか、呼吸の訓練とかですね、そういう、こうバイオフィードバック系のトレーニングをすることで、ハッと気づいたら痛みなくなってたわねみたいなのを狙うものなんですね。で、結構痛みって瞑想が効くって言うじゃないですか、
はい、
なので、まあ、そっち系ですね、うっかり痛みのことを忘れてるうちに脳の回路がリセットされていくと、うん、いうのを狙うと。痛みって結構ですね、コントロールが難しいと言われるのは、一旦痛みがその状態になってしまうと、とか痛みの原因がなくなっても痛みだけ残っちゃうというのがあるんですよね。脳がその状態から出られなくなっちゃうというのがあって、うんうんうん、それをやっぱり一旦リセットするというのがすごい難しいと。でそれを VR を使ってやりましょうというのが、まあこの会社なんですね。で、ですね、これまでに2500人テストしてきましたと、はい、シーダース社内で2500人テストしましたと、
うんうんうん、
で他の病院も含めて240病院でトータル3万人テストをしてきました。
なるほど。
でその中にはクリーブランドクリニックとかサンフランシスコにある UC サンフランシスコなんかも入っていてですね、うんうん、まあ、どちらも非常に名の知れた有名な研究病院なんですけれども、そういったところでもトライアルをしてきて、はい、スタンフォードとも臨床治験の論文を最近出したりしています。
なるほど。
でですね、最終的には FDA で承認を受けて、病院で保険の効くプログラムとして、うん、使っていくと。で、VR のヘッドセットがあればできるので、退院して、自分の家でも使えるというものを、保険にの対象として出していきましょうというものです、
うんうん。
でスタンフォードとやったスタディの結果はですね、180人が対象で、ダブルブラインドで、VR のヘッドセットはもらうんだけど、ただ音楽聴くだけみたいなのと、
はいはいはい、
実際にインタラクティブに、瞑想したりとか、いろんなことをこうやっていくプログラム、この会社が作ったプログラムとに、はい、2つに分けて、どっちが効きがあるかっていうのを調べて、ちゃんとその対象になったグループで、87% の人が痛みが減ったという結果が出ましたと。で、副作用があってですね、乗り物酔いっていう、ね。はい、
あ、辛い。いやー、もうディズニーランドで辛い。
まあでもそれ十数パーセントの人にいたということで、
はいはい、
なんか本当にこうあちこち痛くて動けないような人なんかだと、うん、こうもう本当にしばらくぶりに病院の外に出ましたみたいな人も中にはいたりして、まあ、そういう人だったらやっぱり効果があるなっていう感じはしますよね。
はい、はい、実はですね、友人がその UCSF と同じ機種だったかどうかは存じませんが、その BR のセラピーもすっごく長年痛みに苦しんでまして、治療法が見つからないということで、トライアルでやったんですよ。そしたら、うん、緩和すごかったと、 下手なそのいわゆるあのお灸やマッサージやあのエレクトリックトリートメントと比べてもっとインベーシブではなく本当に心から安らぐのでその時に初めて数年ぶりに夜寝れましたと言ってました。
そうなんですよ、あの私子供の頃からのゲーマーの私にとってはそれは当たり前なような気もするんですけれどもやっぱりイマージョンもう現実の世界をすっかり忘れますからね、なんかその中に入り込むと、危険なほど入り込める私的にはですねそりゃそうだろうという気がするんですけれども、
はい、
まあ、そういうデジタルセラピーですね。で実はこのデジタルセラピーっていう領域がここ数年結構メジャーになってきてまして、
はい、
FDA で承認を受けた本当の処方箋が出るような薬としてデジタルセラピーが使えるっていうことになってきてるんですね、はい、でそれの皮切りになったのが2017年に認可されたペアセラピューティクスという、ま、あの梨ですね、梨のペアなんですけれども、はいはい、ペアセラピューティクスが作っている、中毒薬物中毒の治療、はい用の、まあ、デジタルのセラピーっていうのがあってですね、これは9週間使うことで、はい、薬物中毒から抜けられますみたいな、あの、精神治療でいうとこのコグニティブビヘイビアルセラピー、認知行動療法っていうのがあるんですけれども、はい、まあ、それを使ったものなんですが、これがまず認可が出たんですね。でさらにこのペアが去年の3月には今度不眠症を治しますっていうのもまた FDA の認可が出たと、はいいうことで、この時にその2017年に初めてペアの、承認が受けた時にですね、コンピュータライズドビヘイビアルセラピーディバイスフォーサイカイアトリックディソーダーということで、
はい、
カテゴリーができたんですね。精神疾患向けコンピュータ行動療法デバイスというその医療カテゴリーができたと。でそうするとですね、はい、この FDA の承認を受ける、まあ、受けないと薬としてアメリカで売ることができないんですけれども、
はい、
カテゴリーができるっていうのが割と大事でですね、
はい、
カテゴリーが一旦できた後の承認のプロセスと、そのカテゴリーで一番最初の何かが承認を受けるプロセスっていうのが随分違うパスがあるんですね、うん、なので、まあ、この2017年にペアが最初の道を開いたという感じがあります。でもう一個面白いところではボストンの会社でアキリっていうのがあるんですけれども、
はい、
AKILI でアキリなんですが、アキリインタラクティブというところがですね、やはり去年6月に FDA 承認が出てるんですが、これは ADHD をゲームで治すというものなんですね。で、これは、うん、あのもっと集中しましょうねとかそういうんじゃないんですよ、
うんうんうん、
脳の特定の領域に、信号を送るような刺激をゲームを通じて与えるということで、前頭葉とかですね、うんうん、そういうそのフォーカスするために必要な領域をアクチベートするっていうものなんですね、はい、で、フェーズ3までの治験が終わって去年の6月に治療薬として、はい、認可されました。です
ごい、
ね、あの私も受けた方がいいんじゃないかという気もしないでもないんですけれども、
いや、あの特に子どもとか多いじゃないですか、アメリカって ADHD
あれって
薬を取ってる人って、
あれってアメリカ人に多いのか何なんですかね。
いや、まあセラピストによると、まあオーバーダイアグノスティック、ちょっと最近、うん、簡単に ADHD と見なしてることが多いんではないかという人もいますが、ただ実際に、まあ、特にベイエリア多くないですか。
で私なんか日本に行って道歩いてて衝撃を受けたんですけど、うん、なんか 3,4 歳の子供たちが全員静かに手をつないで道を歩いていて、なんか
怖いですよね
ちょっとどうしてこの子たち手を振りほどいてどっかに走っていってしまわないのかしらと思ってものすごい衝撃を受けたんですけど、あれは何なんですかね。アメリカの子供はできないですよね、あんなこと。
私たちもそうだった時があったんですよ
日本人だからできるんですかね、あれは。
やっぱり小さい時から常にこうしましょう、それはダメですよって言われてるからじゃないですか。
あ、つまり日本の子どもの育成は全てがそもそも認知行動療法であると。
はい、
なるほど。じゃあ日本で育てればいいんじゃないみんなっていうのは、まあ冗談としてですね。
でもそうするとね、うん、まあ、そうすると受験に影響が出るんですよね。また違う意味で ADHD のお薬がもらいたいという他事情の話もありますからね。
まあ、元い元い
元い元い
元い元いというわけでですね、なんとゲームにも 治療薬としての認可が出ましたというのがあり、うん、かつですね去年のパンデミックでデジタル療法の認可が結構早くなっているというのがあるらしくてですね、はい、っていうのは、うん、いろんなその、精神疾患、まあ、例えばうつとかも含めて、はい、ものすごくこう数が増えてしまって、それをこうリモートで治療しなければならないニーズっていうのがすごく増えたと、
そうですよね、
いうことで、いろんなのがこう認可が出たということがあるようです、うんうんうん、で今後もうさらに進んでいくしかないであろうということで、ここの領域はすごく、はい、注目されているところではあります。でなんかちょっと違うんですけれども、まあその脳に刺激を与える系だとですね、去年、出資を受けているベンチャーでネソスっていうのがあって、 NESOS なんですけれども、
はい、
これはですね耳に電気刺激を与えてリウマチを治すっていう、
耳からリウマチ面白いですね、
っていうのは、うん、これはあの瞑想神経っていうですね、はい、英語で言う、Vergus かな、Vergus nerve っていうのがあるんですけれども、うん、これがこうずっと体を走って、腸にまでつながってるっていう、こう神経があるんですけれども、はい、これが結構あの瞑想はですね、あの迷って走る瞑想なんですけれども、はい、結構これ大事じゃねっていうのがこう最近あって、
はい、
そこにこう電気刺激を与えることで、いろいろな治療になるんじゃないかという研究が進んでいると。でこの瞑想神経というのはあちこちにこう走ってるから瞑想なんですけれども、その一つが耳の、その中からすごい近いところを走ってるということで、はい、その耳の瞑想神経の部分に電気刺激を与えるっていうイヤーバッズをこう耳に入れてですね、はい、ビビビっていうのを1日30分で12週間練習あの、連続してやることで、なんとリウマチ治療になりましたということを開発してる会社もあったりすると。
なるほど。
でなんかあのアメリカの会社じゃないんですけれども、北欧の会社で、ヘッドセットなんですね。で音楽も聴けるんですが、はい、音楽を聴くのに加えて LED で耳の中にライトを照らしてくれるというのがあってですね、これはあの時差ボケ解消とか、冬が長い国でのうつの解消とか、よくあの光のセラピーってありますよね、うん、あの目の前であ の明るい光をバーッと照らすことで、はい、冬の落ち込みを防ぐみたいなのあるじゃないですか、
はい、
あれを耳の中でやってもいいんじゃないかっていう、そういう発想なんですけれども、
面白いですね。でも、うん、理にかなってますよね。面白い、興味がある
ね。ちょっと買ってみてください。普通に売ってるんでそれ
でもまあ、もともともといそのいわゆる、あの BR セラピーですか、元を正せばよくよく考えてみれば、昔から例えば目の治療とかって、うん、ゲーム感覚で常にやってるじゃないですか、まあ、脳を刺激するという意味でも BR まで進んではないですけれども、あのゲームをしながら目のトレーニングをするとか私もちっちゃい時やったんですけど、脳になんかつけられて、あの視力、私の場合は遠視で目が発達してなかったのかな、なのでロシアの先生がその頃ですね、80年代な前半日本によくいらしてたみたいで、それでやりましたよ。目のこうエレクトリックカレントかなんかをおでことかにつけながら、うん、あのゲームを目の前で見るんですけれども、それで視力を鍛えるとか、で実は私の長男も今あの視力のトレーニングしてるんですけれども、視力というか脳と眼球のコミュニケーションのトレーニングなんですけれども、行くとただゲームしてるだけに見えてて、本人すごい楽しいんですよ。
なるほど。
でもやっぱりそれはゲームを通しての、まあ、BR みたいな近いんですけど、 BR みたいにあの
イマーシブではないと、
うん、イマーシブではないんですが、それに近い形でやってますね。なのでやっぱり脳とそのいわゆる要は感覚、
うん、
環境を 脳をフールすることにより環境で刺激を与え、こう痛みを飛ばすとか筋肉を鍛えるとか、うん、脳細胞への刺激を与えるとかっていうのは、まあ、これからもどんどんより改善されていくんでしょうね。
そうですよね、
うん、
私あのなんか話は飛ぶんですけど、あの夢の中で、センソリーインプットがあるんですけど、
はい、
まあ、声は聞こえますよね、夢の中って。色も見えると、はい、目も見えて耳も聞こえるけど、それで終わりっていうのが、まあ、最初の感じだったんですけど、
はい、
そのうちですね、触覚が出てきて、なんと最近味もあったりするっていうですね、夢の中で。
今ねちょっとふと思った、言っていいのそれちかさんみたいな。
え、味どうして。
いやいやいやいや、でも私実は昔からそういう味の感覚とか夢の中でありませんでした。
だからそれがだんだんあの、うん、夢の中で、進化していると、そのあのセンソリーインプットの質と量が、
うんうん、
子供の頃からだんだんだんだんこう進化してきていると。これは脳が発達したのか、劣化してごちゃごちゃになったのか、どっちなのかな。
それかもうなんか起きなくなったりとかしてね、あまりにも夢が現実味ありすぎてお腹いっぱいみたいな、
でもまあもといこのね、VR で痛みが取れる、はい、痛みはないんですけど、なんかその VR のあちこち飛んだりするのはぜひやってみたいかなと思いました。
まあ言ってみればオキュラスとかでもうやってますよね皆さん。
まあそういうことですね、あの、はい、Facebook のオキュラスチーム1万人で開発してるらしいので。なんか
うちの近所に今ビジネスパーク作ってるんですけど、本当に引っ越しするんだろうかこのパンデミックでと思いながら。
あ、でもね、オキュラス作るのに1万人ってどうやって1万人の人が同時に開発できるんだろうってすごい不思議なんですけど、私的には。
あれは同時に開発してないと思いますよ。要は
みんな違うことやってるんですね。
みんな違うことやってるし、多分っていうか確信として言えるのは、オキュラスみたいなところってやっぱりデータアナリスト、リサーチャーが大きいと思うんですよ。なのでそういうアナリティカルな人たちとかすごい 大人数いると思いますよ。
なるほど、わかりました。まあ、てな感じですね。
はい。